雲の十座作。黒金天狗。師走三日。岡っ引き虎松は、師走の三日をことのほか忌み嫌った。師走の三日といえば、一年のうちにわずか一日しかない日であるのに、虎松にとっては、これほど苦痛な日は、他になかったのであった。そのわけは、旗本の国が立て脇の前に必ず施行しなければならぬ約束があったからである。その年も間違いなく師走に入って三日という日が来た。その頃、この江戸には夜な夜な不可解なる辻斬りが現れて、まるで奉行も与力もないもののように大それた殺人を繰り返してゆく。虎松も岡っ引きの職分として、その辻斬り犯人を探すために大変忙しい思いをしていて、一日はおろか一刻さえ惜しまれるのであったが、師走の三日ばかりは何が何としても国が立て脇の門をくぐらないでは許されなかった。
おう、虎松か。よう参ったの。それ、ちこうちこう。
頭に半白の霜をいただいた立脇は、胴丸の火鉢の縁をなで回しながら、招かんばかりに虎松に声をかけた。虎松はじっと一礼して、二三尺近寄っては平伏をした。
毎年大儀じゃの。さて、今年の報告には何か確実な手がかりの話でも出るかと楽しみにいたしよったぞ。さあ、どうじゃどうじゃ。
虎松は一旦上げた表を、へへーと、また畳とすれすれに下げた。
誠にもって面目次第もござりませぬが、高松藩の丞様御行方のところは、ただいまもって相わかりませぬような真偽で。
何？この一年も無駄骨だったと申すか？
と、立脇は安全として腕をこまねいた。高松藩の丞というのは、立脇から言えば、坊友高松半左衛門の維持で、同じ旗のもとに集まっていた若侍。また、岡っ引き虎松から言えば、世話になった古種半左衛門の残した、ただ一人の若様だった。半左衛門亡き後のこととて、虎松は影になり日向になり、この年若の藩の丞を保護してきたつもりなのに、彼はするりと脇の下を通り抜けて、どこかへ出奔してしまった。その原因は誰にもわかりすぎるほどわかっていた。それはかの立脇のまな娘、お妙に失恋したためだった。その失恋も単純な失恋ではなく、人もあろうに藩の丞と同じ若侍の千田権四郎という武芸こそ家中第一の達人であるが、万有そのもののようなムクツケキイノシシ武者にお妙を取られた形とあって、センチメンタル派の藩の丞は失意と憤懑やるせなく、ついに一夜、どこともなく屋敷を出て行ったのであった。お妙の父立脇は、どっちかというと藩の丞のような柔弱な人物を好いてはいなかった。しかし、坊友の意地であってみれば捨てておくことは世間がうるさかった。それで、岡っ引きの虎松に命じて探索させたのだが、どうもわからない。この上は世間の口の戸を立てるために、毎年藩の丞出奔の日が巡ってくると、華やかに虎松を呼びつけて、過去一年間の捜索報告を聞くことにしたが、例の思惑からして、虎松に対しては非常に厳重な尋問態度を改めなかった。さてこそ虎松は、捜索上の不運を嘆くよりも前に、立脇の辛辣なる言葉を耳にするのを嫌がっていたのであった。
虎松。
と、立脇は言葉を改めて呼んだ。
ええ。藩の丞が失踪いたして、今日で何か年に相なるかの。
ええ。ちょうど、満五年でござりますな。
もう五年と相なるか。
と、立脇は無然として、その五か年の年月を振り返っているようであったが、やがて、おもむろに虎松の方に表を向け直し。
こりゃ、虎松。五年と申せば長い年月じゃ。
これほど探してもわからぬものを、これからまた10年、15年と探すは無駄なことじゃ。今日限り、かねてその方に申し付けてあった藩の城捜索の儀は免除して取らせる。
はは。それでは、捜索打ち切り。
そうじゃ。我々は十分できる限りの捜索を行ったのじゃ。誰に聞かれても我々に手落ちはないわ。
ごもっともなる、仰せ。
と言ったが、虎松は腹の中で、ちえ、このたぬきじじいめ、と怒鳴っていた。
これにてそちも身が軽くなったことじゃろう。この上は御用先進にいたせ。おう、そうじゃ。聞けばこのほどより怪しき辻斬りがしきりと出没して被害をしたのこと。町方与力同心など大勢おりて、いかがいたしおるのじゃ。
遺憾ながら、私めにはまだ相わかりませぬ。
これからはもう身軽いそちの体じゃ。早く赴いて、早くひっとらえ。
早く赴いて、早くひっとらえいか。と、虎松は立脇の屋敷を出る途端に、その言葉が下の上に乗ってきた。早く赴いて、早くひっとらえられるものなら、立脇自身で出馬してもらいたいものであると思った。それにしてもあの狸親じめ、よく5年で捜索打ち切りを声明したものではある。こいつは読めた。そういった虎松の脳裏には、立脇の娘、お妙と千田権四郎との花嫁花婿姿がぽーっと浮かび上がった。あれが、両人を晴れて目合わせるきっかけだったんだ。疑問の殺人鬼。五カ年の間、立脇の遠望で保留されていたお妙の婿取りは、果たして間もなく盛大に取り行われた。虎松も呼ばれて、松座に割の悪い一役を務めさせられたが、お開きと共に折り詰めを下げて、いの一番に立脇の屋敷を飛び出した。彼は外に出ると、あたりを見回した上で、塀に向かってシャーシャーと長い尿を垂れた。
おや、誰だ？
誰もいないと思った虎松の背後を、スーッと人の通り抜ける気配がした。彼はびっくりして尿をやめて背後を振り返った。そこに予期した人影が不思議にも見当たらなかった。ただ、それから一丁ほど先でカチリと金属の擦れ合う甲高い音響が聞こえた。
なんだろう、今のは。
通り魔か。通り過ぎた気配だけあって姿のない怪人。命の満足に残ったのが虎松にとって大きな幸せだったと言える。虎松は雪駄を帯の間に挟むと、旅肌しのまま下町の方へどんどん駆け降りていった。
やあ、そこへ行くな、親分じゃございませんか。
虎松はぎょっとして暗闇に立ち止まったが、提灯の印を見て安心した。
はあ、サンタか。今時分何の用だ。
へえ、これは良いところでお目にかかりやした。実は、お上からのお召しでございます。何でも、今宵辻斬り天狗が大暴れに暴れとりますんで。それにつきまして、これから立脇様お屋敷へお迎えに出るところでございました。
そんなに暴れるのか。
伺いますと、まさに破天荒。もう今までに14、15人は切ったげにござりまする。
ほほう、14、15人もな。
さようで。しかも切られたのが手先の中でも一っ端腕利きのものばかり。
と
虎松はうなった。今どこまで追ってるんだ。
連雀町から逃げ出して、どうやら湯島の方へ入った様子でござります。
ほう、湯島といや、これはまた後戻りだわ。
さ、一緒について来い、サンタ。合点でござんす。
虎松は暗闇の中をかき分けるようにして伊達天走りに駆け出した。サンタもこれに続く。湯島まで行ってみると、殺人鬼は雲町の方へ曲がっていったとのこと。
こりゃあいよいよもって後戻りだわ。
と、虎松はつぶやいた。さっき出てきた立脇邸も、まさにこの雲町にあったから。こちらは立脇邸だった。花嫁花婿は座を下って奥に入ったが、若侍どもは今や主演の最中というところへ、殺人鬼が屋敷近くで暴れているという報告があったから、さあたまらない。一座はにわかに悪声に活気づいた。
むざむざと十四五人も切らせるた。それは切らせる方に手落ちがあるのだ。よし、これから行って拙者の腕を見せてくれる。
いや、それでは拙者も連れて行ってくれ。
ならぬならぬ。魔物退治はぜひとも拙者にお任せあれ。
というようなわけで、いつまで経っても祝儀がまとまらない。すると、中で一人がずいっと進み出て、
沈まれ、沈まれ
と、両手を高く上げて一同を制し、
さようにおのおの方が争っては、誰が行くことに相なっても不服の残るは当然のこと。さて、ここに、絶対に不服の残らず、その上、ことのほか面白い思いつきがござる。
と、一座をずーっと見回す。一同はワイワイとどよめいた。早くそれを言えと催促がかかる。では妄想。と、肉肉しいまでにもったいをつけて、実は、おのおの方はどなたもここに足を止めて行かぬこととなさるのでござる。そして、この興味ある討伐を我らの英雄にして今夜随一の家宝者たる、花婿、権四郎めに譲るのでござる。いかがでござるな？
明暗じゃ！明暗、明暗！
と、たちまち一斉に拍手があって、若侍は半分は好意的に、あと半分は今後継にお妙を要しているであろうことを岡焼き的に、この緊急動議を決定してしまった。そして、酒の激しい勢いでもってわっと立ち上がると、勝敗を済ませたばかりの別室になだれ込んだから、武士の名誉にかけてもうどうすることもできなくなりました。遺言半ばにして英雄権四郎の出陣。
何、意図容易なことじゃ。今夜のご教王代わりに直ちに駆けつけて殺人鬼を討ち取って参り、処刑の遊戯に報いるでござろう。お妙も楽しみにしてちょっと待っていやれ。
呪いの狂人。遅い月がぬーっと頭を出して、ほのかに明るい雲町の通りを、風のようにあっちへ抜けこっちへ現れている一つの黒装束。それに追いすがるようにまた別の黒影。それこそ、旗本のうちに剣を取らせては及ぶものなしと言われたる花婿権四郎だった。
待て！殺人鬼！
抜き放った大刀をさっと横に払ったが、怪人はすかさず飛び下がって、白人だけが虚しく虚空を流れる。
しまった！逃げるな！
と、なおも勢い込んで切り込んでゆく。すると、その死闘の場より、ものの半丁ほども隔たらぬ軒場に、絡み合った別の二つの人影があった。
もし、半の城様ではござりませぬか？もし、半の城様、虎松でございますよ！
と、死闘の場を伺いながら、半ば失神の体の男の袖を引くと、かの男は邪剣に袖を払って、スタスタと出る。
もし、半の城様、虎松はどんなにか若様をお探し申しておりやした。もし、半の城様、どうなすったのでござりまするか？
虎松は思いがけない半の城に巡り合って、殺人鬼と権四郎の果たし合いなど問題ではなくなった。半の城は一向手応えがない。黙として風のように抜けてゆく。と、それと同じように黒装束の殺人鬼もひらりひらりと大通りを向こうへ走りゆく。
ゴンシロウ、覚悟しろ！
と、軒下なる藩の城と思われる人物は初めて口を開いて、呪わしい言葉を外城の勇士に投げつけた。その途端に黒装束の怪人の大刀が電光のようにピカリと一閃して、
うわ
ぁ！と、たまげる悲鳴が起こった。声の主はゴンシロウだった。白人をポロリと地上に落とすと、体を絞り手拭いのようにねじって、両手を代わり代わりに伸ばしては虚空をつかむと見えたが、やがてズドーンと地上に転落した。
思い知ったか、ゴンシロウ！
と、軒場の藩の城は遠くから呪いの言葉を吐いた。虎松はこの場の不可解な情景に立ちすくんだまま。
対岸成就だ。ここらで引き上げよう。
と言った藩の城が何気なく背後を振り返って、そこで虎松とばったり顔を合わせてぎょっとした。
おお、虎松。お前に教えとくが、この後こんな場に必ず出てはならぬぞ。忘れるな。
そう言いおくと、藩の城は軒場を出てバラバラと走り出した。すると、外城の殺人鬼も何に怯えたか、同じくバラバラと駆け出した。
待て！
と、虎松がわめきながら追いかけるのを、
バカめ！来るなと申すに！教えたことをすぐ忘れる愚か者めが！
そう言い残して、藩の城はどんどん駆け出していった。そのうちに二つの黒影がもつれ合って一つになると見えたが、そのまま次第に夜の闇の中に消えて見えずなった。虎松はそれでも後を追いかけたが、それが無駄であることに気がつくにはあまり多くの時間を要しなかった。
下せぬ。
と首を振りながら元の大通りへ帰ってくると、そこにはいつ押し寄せたか十人余りの人だかり。
あまりにも見事な立ち傷じゃ。人間技ではないの。
やはり天狗の仕業じゃ。それに歯向かったはゴンシロウの不運。
そうじゃ、ゴンシロウの不運じゃ。我々の知ったことではないわ。
ことの済んだ後で言い訳をしているのは、酔いも何も冷め果てたゴンシロウの同輩たちだった。全額から切りつけられて後頭部までまっすぐな立ち跡が通っているというものすごい切られようをしたゴンシロウの死骸の上に、同輩の一人がそっと羽織をかぶせてやった。
黒金天狗。黒金天狗。そう呼ばれるようになった希代の殺人鬼は、その後も臆面もなく、迷子のように江戸のあちらこちらに出没した。切りかけて未だ太刀を引いて逃げおせたものがなかった。というのは、切りかけたが最後、ハンデを押したように天狗のために切り捨てられるのであった。
手前、手練の早技にてさっと切り込んだのでござるが、
と、運よく腕一本を失って助かった被害者が病床で述懐した。
確かに手応えはあったが、ガーンという音とともに、太刀持つ拙者の手がピーンと痺れてござる。黒装束の下に南蛮鉄の一枚あばらの鎧を着込んでいたようでござる。ご師範といえども、所詮あれでは切れませぬ。
いよいよ本物の黒金天狗だとの評判が高くなった。ついに種ヶ島の短銃を担ぎ出す者、それからお上の特別のお許しを得て鉄砲組で攻めもした。
ドドーン！ドドーン！
黒金天狗めがけて粉みじんになれよとばかり言いかけた。さて、その結果はというと、黒金天狗は二三歩たじろぎはするが、すぐ立ち直って、どこを風が吹くという様子で、のそのそと外城を歩いて行くのであった。そうなると、太刀も銃も効き目のないことでは同じことだった。江戸の住民たちの恐怖は極度に達したのだった。
黒金天狗の正体はそも何者ぞや。
と、町奉行、与力同心は言うに及ばず、神結床に集まる町人たちに至るまで、不可解なる怪人物に対する疑問に悩み合った。
とにかく、権四郎が悪い。あれは、恋敵の高松半之丞に違いない。半之丞の呪詛が、彼を文字通りの悪鬼に変えたのだ。
なるほど。
そういえばな。
というので、半之丞説がにわかに有名となるとともに、
死んだ権四郎にひどい悪口を叩く者が日に日に多くなった。
半之丞様ではござりませぬ。その証人と申すは、かく申す虎松で。
と、聞くにこらえかねた虎松が、いつぞやの野端にたもとを捕らえた半之丞と、途端に外城に権四郎を切り捨てた黒装束の主とが、全く別の人物だったことを証言した。しかし、彼の他にそれを見た者がなかったため、容易に信じられなかったのである。そして、死んだ権四郎の名声はいよいよ落ち、彼を希代の式魔と呼ぶ者、また希代の食わせ者と呼ぶ者が現れるかと思うと、さらに悪感情は若き未亡人お妙の上に、またさらに日頃人気の高かった立脇の上にまで伸びていったから、全く恐ろしいものだった。お妙のごときはついに耐えきれずなったものか、立脇にも告げず自分の屋敷を出奔してしまった。そのことはさらに世間に伝わって、さらに強制な悪感情の材料となった。
立脇一家を処断して、黒金天狗の怒りを緩和してはいかがでござるか。
というものがあるかと思えば、
半之丞をまず見つけて、口達者な者に我らの同情を伝え、よく話し合うことにしては。
などと説くものもあった。
黒金天狗。この黒金天狗の正体を知る者は、天下にただ一人、半之丞自身があるだけだった。だが彼は、密かに姿を変え、しばしば巷を徘徊していたので、昔笑いを買った身が、今はあの強行の連続にもかかわらず、憎悪はむしろ立脇一家に移って、彼自身の上には、おびただしい同情と畏敬とが集まっているのを知って、会心の笑みを漏らしていた。そこで彼は全身に立ち返るべきだったかもしれないが、悪魔に売った魂はそう簡単に取り返せるものではなかった。
人が切りたい。
と、日暮れになると彼は高尾山中の岩窟からのっそり姿を現し、うなされでもしているかのような口調で叫ぶのだった。
おーい黒金天狗よ、ほらから出てまいれ。
そう言って半之丞は右手を上げて額の前で怪しく振った。すると彼は一種の自己催眠に陥り、異常なる精神集中状態に入るのだった。
黒金天狗、出てこーい。
そう言って命令すると、精神が電波のように空間を走って、洞の中に安置されている、いわゆる黒金天狗の手足を動かすのだった。脳の働きは一種の腎臓電波を起こして空間を飛び、そして腎臓電波の受信機に他ならぬ機械人間黒金天狗を自由自在に操縦するのであった。これが半之丞が五カ年の山ごもりをかけて作り上げた試作機械だった。南蛮鉄の胴体に黒装束に黒頭巾を覆った機械人間がことりことりと音を立てて出てきた。
さあ、出発だ。
半之丞は機械人間の背に飛び乗った。すると機械人間は彼の一念に従って走り出した。ヒューヒューと風を切って暗淡たる甲州街道を江戸の方へ向かって飛ぶように走っていった。
死闘。やがて二時近く経って、半之丞と黒金天狗の現れたのは、江戸の東を流れる大川に架けられた両国橋のたもとだった。十日余りの月が西空から落ちんばかりだった。あたりは湖の底のように静かで、
後人の気配もない。
チェ、今夜もあぶれるか。
半之丞は舌打ちをした。
人間の匂いさえしない。
と言ったが、横網寄りの商家の屋根の上からちょこんと出ている一つの首には気がつかなかった。
それこそは、岡っ引き虎松の辛抱強い偵察姿勢だとは知る由もなかった。彼は怪人の正体がどう考えても解けない口惜しさに、かろうじて辛抱強い偵察を続けているわけだった。
おお！
と、半之丞は電気に触れたように身震いした。
ほう、珍しいや。向こうから来るは確かに人影。閉めた。
半之丞は大きくうなずくと、いつもとは違って機械人間を虎松の登っている商家の軒下に追いやった。そして半之丞が大刀をきらりと抜いた。今宵は彼も黒金天狗と同じ黒装束に黒ずきんのいでたちに身を固めていた。どうやら今宵は半之丞自らが手を下すつもりらしい。
来る。来る。逃げねばよいが。
実は悪魔に見入られた半之丞。機械人間を操って切っていたばかりでは物足りなくなって、時々自ら邪剣を振っているのだった。もちろん大した腕前ではなかったが、黒金天狗の紛争がすっと出たばかりで相手はひとたまりもなく腰を抜かしてしまうのだから、それからあとは、いわば自由の利かない人間をなぶり殺しにするようなものだった。
近頃、黒金天狗の主練が大いに落ちたようだ。
という噂も、実はこの半之丞代行の拙い技によるものだった。半之丞は何日ぶりかに巡り合った後人が黒金天狗の装束を見るより早く逃げ出すことを恐れた。柳原の方から橋をことことと渡り始めた珍しき後人。それは近づくままに痛く半之丞を驚かした。
ほう、女人だ。
それは紛れもなく、おこそずきんに表を隠した若い女性だった。
女人ではなあ。
と首を傾けたが、
何、女人大いに結構。これも憎き女の片割れじゃ。一刀のもとに切り捨ててやるまでのこと。
おこそずきんの女はもう間近になった。半之丞はつつーっと柳の大木の影から飛び出した。
待たれい！
と一声。その声のもとに逃げ出すかと思った女は、逃げるどころか、あっという間に飛鳥のごとく半之丞の懐に飛び込んできた。
のお！
と危うく身を避け、慌てて強引に大刀を横に払ったが、押しや空を切り、その弾みで体の中心を失った。
しまった！
と叫んだ途端に、横腹に焼けつくような疼痛を覚えた。
ああ！思い知ったか、夫の仇！
女人はヒステリックな声で叫んだ。一命を投げ出したおたえの必死の刃は、もともと主練のかけた半之丞を見事に差し貫いたのだった。
おたえだったか。
半之丞は地面に這い回りながら憎い恋女の刃を避けるのに懸命だった。
卑怯者、観念しや！
もう施す術はなかった。
黒金天狗！
と半之丞は絞るような声でわめいた。
助けてくれ！逃げよう！
その精神が通じたのか、今まで軒場に石のように動かなかった機械人間が、この時ゴクンと揺れると、さっと半之丞の方に走り寄った。
はぁ、怪物！
おたえが思わず二三歩退くいとまに、機械人間は半之丞を軽々と肩に担ぎ上げると、どんどん両国橋の上を駆け出した。 おたえは死力を尽くして追いかけた。しかし機械人間はおたえの5倍もの快速で一掃したのであった。みるみるうちに半の城を背負った機械人間の姿は家並みの影に消えてしまった。そして後におたえの激しい動悸だけが残った。それっきり黒金天狗は江戸市中に出没しなくなった。おかっぴき虎松は唖然としてその夜の決闘を屋根の上から眺め尽くしたが、ようやく探索場に一同の光明を見出した。そして足跡を立った黒金天狗の行方を探し求めて、町の隅々から山また山を抜粧した結果、高尾山中に半の城の隠れ家を探し当てたけれど、肝心の半の城も機械人間もついに見つけることができなかった。おそらくかの二人は人間の到底足を踏み込めないような奥深い山中か、あるいは深い湖水の底かに、誰にも知られず朽ち果てているのであろうと思った。半の城の真っ白い骸骨と真っ赤に錆びついた機械人間が相重なって風雨にさらされている情景を、虎松はその後幾度となく夢の中に見たのであった。